サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
大体今の管理職の方がね、ちょうど介護にこれから突入するっていう状態になると思うので、
そうなんですよ。
ね、企業さんもその辺のニーズにね、気づいてくれたら僕らも嬉しいですけど。
そうですね。
はい、そうですね。
でもそろそろね、期間を持ち始めて、実際に介護離職もね、どんどん増えてる現実はあるので、ね、ビジネスケアラーも実際増えているっていうデータとかいろいろ出てるって、
ね、あの出てますね、
うん、はい、うん、そこを本当に、ね、はい、適切にフォローしてあげれば離職につながらなかったりとか、はい、この人がメンタル的に潰れなかったりとかするんだと思うんですよ、
うんうん、そうですよ ね、うん、
介護休業なんかは93日とか決まってるじゃないですか、
はい、
1回で93日なので、これをどう分散して使うかって結構大事だなと思って、
あ、分かる、うん、なるほどなるほど、
出だしの多分介護が必要になってから安定させるまでに、まあ最低31日の1ヶ月分は使っちゃうだろうなと思う。まあもうちょっと必要かなと思うぐらいなので、あとは本当に最後の看取り機で使うのと、あとは入院とかね、急変した時とかに使うっていう感じで3回に分けられるから、そういう感じで使わないといけないだろうなと思うんですよね。
そうですね、わかります、わかります。
ね、だからそういうのも知らないでまとめて使っちゃったりとか、もう3回に分けられるって知らないとか、
そうですね。
ね、あとは、単発ならね、介護休暇でごまかすっていうか、ごまかすんですけど、あれは年に2日間ずつ使えるので、
あ、そうですね。
ね、それはそれで使うとかね。
そうか、そこの分散の仕方とかね、その辺をこう、そうそう、アドバイスすると、すごく、はい。あんまりまとめて休む、会社行くん嫌なって言うと、逆に。
でも、育児でも何でもずっといると、逆に仕事に行きたくなるじゃないですか。
そう。あ、はいはいはいはい。ね、うちもその施設の仕事とかしてるんですけど、本当に病院に急遽入院して、うんうん、見学に来られるときに、急にもう家帰れないんで、
はいはいはい、
もう退院期日迫ってるんで、決めてくださいって言って来られるんですね。3軒ぐらいの施設を休みを必死で取って、で、もうわーって回りはるパターンが多いので、
はいはい、
でも全くこう今まで介護知識ないまま、3軒回って、あ、もうここ決めようみたいなので、それでええんかなみたいなのとこってすごいあるんですけど、
本人がどうなのかもね、
そう
あれですしね、家族主導でね、家族だけで回っちゃったりする
場合もあったり、ね、そうそう、もうほとんどそうやと思いますし、ね、だからそれまでにこうある程度の予備知識があればね、冷静に選べたりすると思うんですけども、実際串野鍋さんとして活動された中で、なんかこう面白かったなとか印象に残っているエピソード的なところってございますでしょうかね。
フォーカスで関わってる方はどっちかっていうとお金がない方、身寄りがない方が多いので、
はいはいはい、
このやり取りがすごく今課題だなとは思って出ますけどね。とか、身寄りがいないことで、結局医師本人の代わりにいろんな手続きする人がいないんですよね。変な話、助成金とか、
はい、
物価高騰の助成金とか、
はい、
まだも出たんですけど、
はい、
その書類をどう処理していいかわからなくて、助成金もらい損ねてる人がいたりとか、
ね、そうなんです。
郵便物が処理できない。
インスタで郵便難民とか書かれてましたけど。
はいはいはい。どう見ると、なんかたくさん郵便物があったりするんですよ。はい、で、部屋に持ってって、家で確認すると、
はい。
結構督促状が入ってたりとか。
いや、厳しいですね。
そうなんですよ。あと、助成金とかね。いろんな大事なものと、どうでもいいものと、なんかいろんなものがあって、やっぱ85とか90ぐらいになってきてると、もうそれを自分で管理するっていうのは難しいんですよ。
DM チラシとかもいっぱい入ってるし、
それに
混ざって、あれですよね。
混ざっちゃうんですよね。
もらえるお金が全然申請できてないみたいな。
だから慌ててね、代わりに一緒に書いて、
ああ、それサポートしてあげるとか、あ、すごいですね。
そういうニーズが結構いろいろあるんですよ。
はいはいはいはい。
これからどんどんね、やっぱり 家族で、やっぱ高齢者世帯がどんどん増えているので、
はいはいはい。
この人たちをどうサポートするのか。本当はね、やっぱりマイナンバーがもっとちゃんとしたものを作って、はい、それで、そういうのも助成金とかも自動的に振り込まれるようにして、いちいち申請書とか言ってないで、そういうふうにしていかないと多分どうにもならなくなるんだと思いますけどね。
書類ややこしいですもんね。書けないですもんね。80超えて、そうですね。申請とか。
この間東京都の助成金なんかひどかったって言い方も失礼なんですけど、
はいはい。
お金じゃないんですよ。
え？はい。
お金じゃなくて、
はい、
JCB のカードか、
商品券。
はい、カードのが5種類ぐらいあって、それ以外にペイペイとかそういう、
は
い、
ど
れか選んでチェックして送るみたいなんだったんですよ。
きついですね。え、元気ないですか、
元気ないんですよ。
うわ、きつ。はいはいはい。
カードもいろいろあるから、これはコンビニ使えるけど、はい、こっちはコンビニ使えないとかですね。だからその人が
嫌がらせですよ。
もう、
はい、
これ選べないだろうとか。こっち紙を作って、このカードはコンビニ使えます、はい。このカードはここのスーパーで使えますとかですね。そういうの分かるようにして、ちょっとチラシを配ったりとか
です、ね。すごい。そういう地域包括がされるんですか？
まあ、たまたまそういうの分かったのでね。
はい、ああ、すごいな。
ね、そこの団地の人はそういうのがたくさん困ってる方いらっしゃると思うので。
そうですね。郵便難民、本当にちょっと。問題ですよね。
そうなんですよ。
確かに団地でもういっぱいなってますもんね。
そうなんですよ。
あ、
で、東京都のその助成金は割とカラフルな、はい、なんか郵便物だったんですよ。
はいはいはい。
区とかのね、よく硬そうな郵便だったらいいんですけど。
逆にチラシっぽく見えて。
余計漏れるんです。
で、それは地域包括として一緒に申請してあげたりとか。
それはもうチェックして、
はい、
転送するだけだったんですよ。
はい、ああ、なるほど。
ご本人のところに来てたら、ご本人と一緒に話して、
はい、
もうどこに買い物行く、コンビニ、売ってたコンビニで使えるカードにして、はい、だからそれも、カード届いた後にそれ使ってくれるかなとか思うんですよね。
ですよね。これどこで使うのみたいなね。ああ、そうか。いっぱいあるんですよね。
あとは本当に移動難民って、移動支援が必要な方。
やっぱ移動支援。あ、具体的にどんな方ですかね。
私が今住んでるのは北区の方なんですよ。
はい、
北区の端っこの方なんですけど、
はいはい、
駅までとか公共交通機関のバスでも何でも歩いて25分ぐらいはかかるんですよ。
はい、
それができないので、今、結構、町会の方たちが訴えて、今、デバンド交通っていうのが始まったんですよ。
何ですか、それ。
北区で独自で始めてくれたんですけど、はい、まあ、乗り合いタクシーみたいなもんですかね。
はい、あ、はいはいはい。
1時間までに連絡をすれば、
はい、
結構その地域のいろんな拠点があるんですけど、そこに来てくれて、
はいはい、
駅とスーパーと、大きな病院とかいくつか行ってくれるポイントがあるんですよ。そこまで300円で行ってくれる。
ああ、なるほど。ほ
うほう、サービスが始まったので、
はいはい、
これを今実験的にやっていて、
はい、
ただ来年の3月までに毎日15件以上利用がないと廃止になっちゃうんです。
それ厳しいですね。そんな制約があるんですか？
あくまでも今実証実験中なので、
はいはいはい、
実証実験でうまくいけば継続になる
し。いや、してほしいですよね、それは。
そうなんですよ。その割にでも、はい、やる前から全然宣伝がされてなくて、はい、今一生懸命勉強会やりながらその宣伝もしてるんですけど、
使
わないとなくなっちゃうと困るよって
。ほんまですよ。それなんとかね。
ね、継続してもらって、ね。
継続して、そうですね。え、何人乗りぐらいなんですか？
本当に普通のタクシーね。
ああ、じゃあ5人乗りぐらいです
ね。5人乗りの。
あ、なるほど、なるほど。いや、それはぜひ、ね、継続して広がっていってほしいですけど。
それが定着すれば多分買い物のお店も行ってくれるので。
そうですよね。病院とかね、こう、
そうなんですよ、
回ってくれたりです。
うんうんうん、
それはアナウンスなんとか。今の団地とかで、まだ孤独死とか、その辺はあまり問題にはなってないです。
いや
ー。はい、あります。
残念だけど、やっぱりちょこちょこっと出ちゃう。やってますね。
保
険は割と早くできたりするんですけど、1日かで、はい、今日出てこないわねって言っていくと、
はい、
急なことで亡くなってたりとか、やっぱり熱中症でも残念ながら一人いらっしゃったかな。
ああ、そうですか。
一人一軒家で一人暮らしてる方がエアコン嫌いなんですよ。
はいはいはい。
でもエアコンつけててもらわないと困るので、
はい、
やっぱり認知症もある方なんですよ。その方はエアコンのコンセントも抜いちゃうんですよ。
ああ。
だから今リモコンを別に壁付けにしたりとか、コンセントが抜けないところに移動したりとかですね。
大変ですね。35度とか平気で超えますもんね、最近。
本当危ないですからね。
あ、
自分たちが外に回っててもクラクラしますもんね。
ねえ。あの福祉の鍋さんにちょっとご利用聞いて、別にあの荒川区だけじゃなくてもいいんですよね。例えばオンラインのセミナーとか、
はいはいはい、
得意なジャンルというか、それは介護保険のあれとか、虐待とかもいけるんですか？
何でもいけるってやってるんですけど。
はいはいはい。
だから本当に個別の相談も、ちょこちょこは来るんですよ。
はい、あ、はいはい。
親の介護のことで相談したいですとか。
は
い
は
い、
そ
ういうのも、別の相談もするし、
はいはい、
あと、介護のシミュレーションっていうのもやってるんですよ。だから自分の、
はい、
自分の親が介護が必要になった時に、どうしますかっていうのを相談、
はい、
事前にシミュレーションしていくんですけど、
どうなんですか？
自分の親が、例えば、自転車で10分のところに一人暮らししてます、
はい。
その人介護になったら、家で見るのか、自分のところに引き取ってみるのか、
はい、
別に入ってもらってみるのか、
はい、
これ親の意向を今聞いてありますかどうですかとかですね。
ああ、なるほど、はい。
そういうのをどんどんシミュレーションしていって、
はい、
と大体お金がこのぐらいかかるとかですね、
はい、
分かってくるので、在宅だとこういうふうに考えなきゃいけないし、
うん、
施設だったら、まあ、要介護と3以上だったら特養だとこのぐらいだけど、有料だったら安くても25万から30万ぐらいかかるから、そうぐらい用意しなきゃいけないですよ。はい親の年金はいくらだか知ってますか、
はい、
って、ね、
はいはいはい、
そういうのを聞いていって、
はい、個別にそのシミュレーションの相談をされてるみたいな、はい、それって料金とかどうなるんですか？
一応今、1時間3000円ということでからしてます。
1時間3000円ですね。あ、はい、それで一応そういったシミュレーション相談も、
もうやっぱり
一応全国から受けてはるということですよね。
そうです。
あ、なるほど。なんか LINE のアカウントとかもなかったでしたっけ？
あ、LINE もあります。
あ、はい。
ホームページもあるので、
そこに
インスタと LINE と Facebook も載っけてたかな。
はい、あ、そうなんですね。まあ、そこでいずれかで相談していただいたらいいのかなっていう。
はい、
また概要欄とかにも、載せておきますので、はい、お願いいたします。
あとは、まあ、介護職の人の相談とかもね、
はい、
やっぱり介護をやってて、職員関係で苦しんでたりとか。
あ、そんな悩みも聞いてくださるんですか？
そんな悩みも出ない。そういう仕事もしてたんで。
なんか人間関係めちゃくちゃみんな悩んでますよ。
悩ますよね。
あ
と、
はい、
やりたかったのは、施設長のフォローをしたかったんですよ。施設長、今、役職つきたい人が少なくて、現場は得意だけど、役職につきたくない人も挙げられて、施設長にさせられちゃったりするんですよ。
こちらでも一緒です。はい。
それで苦しんでる方結構多いので、一人でやっぱ判断するって難しいんですよね。
そうですよね。
そうすると判断がブレちゃったりもするので、そういうのをね、フォローしてあげられたらいいな。
あ、いいですね、それね。それも1時間3000円でいいですか？
それをどういう形で、ね、契約するかなんですけど、
まあ、
コンサル的に入るのか、
はいはい、
うん、その1ケースだけを相談されるのかによる方
と、あ、そうかそうか、そうです、
ね、できればね、毎月相談するような感じのコンサル的にできるのがいいんだろうな。
あ、そうですね。なるほど、なるほど。そう、施設長と他って全然違いますもんね、業務が。
そうなんですよ、全然違うんですよ。お金のことからね。
そうそうそうそう、そう。
で、クレーム対応とか難しいじゃないですか。
難しいです、難しいです。
ね、伝えられちゃったりもするしね、いろいろ。
そうですね。面白いですね。そう、相談を受けていただけるというところで。よちょっと最後に、あの、今後、福祉の鍋さん的には、どうバージョンアップしていきたいとか、それとか、まあ、たまたまこれ聞いた方に、ちょっと聞いてほしいなっていうことがございましたらですね、最後ちょっと教えていただけたらと思いますんですけど。
まあ、私の、福祉鍋さんの理念というか、目標は、
はい。
まあ、誰もが安心して、年を重ねていけるようにしたいなと思って。
あ、なるほど。はい。
はい。 そのためにできることは何だろうって実際にいろいろ体験しながら、あ、これが必要なんだと思うと、今産業ケアマネっていう資格も取ってみたんですけど。
取られたんですね。
はい。
すごい。
はい。取ってみた。はい。ね、はい。それからね、会社にもサポートできなきゃいけないなと思ったり、あとはね、そういう政府だとかいろんな仕組みを知りたいと思って包括にも入ったんですけど、
はいはいはい。
そういう制度のことも知って、ね、あとは職員フォローだとかね、
はい、
外国人雇用だとか、いろんなことをやってみてはいるんですけど、自分でいろいろ考えてチャレンジしたからこそ、いろんなことが相談に乗れると思っています
。ああ、そうですね。
はい、そういう意味では、幅広く相談に乗れるっていうのが私の強みかなと思って。
あ、なるほどね。ぜひ相談をいろいろっていうところで、あの団地のケースもね、そこモデルケースでこう広がるような感じでなんかできたらなとは、は
い、なんですよ、ね、一つの仕組みができてくれたら、はい、それを、ね、うん、他の団地とかにもどんどん伝えていって、
はい、
広がっていったらいいなと思ってるんですけど、
はい、そうですね、はい、ちょっとインスタの方はね、私常にチェックさせていただいてますので、ちょっと面白い投稿あったらまたぜひオファーさせていただきたいと思いますので、
気になればぜひ言ってください、
はいはいはい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
星野鍋さんでした。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
またよろ
しくお願いします。サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。